カによる福音書2章22節から。さて、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通り、山鳩と一つがいか、家鳩のひな2羽を生贄として捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人が照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。高端節第二主日の礼拝の説教題、救いを見たはルカによる福音書2章30節から示されました。新共同訳新約聖書の103ページになります。28節でシメオンは幼子主イエスを腕に抱き、29節から33節で神様を褒めたたえて言います。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人の照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。高端節第二主日に与えられました主の御言葉に記されている出来事は、主イエスがお生まれになってから40日後のことです。幼子主イエスは当然ですが一言もお語りにならず、シメオンに抱かれておられます。それでも主イエスはシメオンに深い慰めを与えておられます。 29節で、このしもべを安らかに去らせてくださいますと訳されている言葉は、私は安らかに死ぬことができますと理解してよいでしょう。それは主が使わすメシアがシメオンの腕の中にいらしてくださったからです。シメオンは人生の終わりの時に主を腕に抱いて神様の救いを見ました。救いを見たからこそ、私は主を今こそ安らかに去ることができますと満ち足りた思いで神様を褒めたたえることができたのです。私たちは主を腕に抱くことができれば、主を今こそと言えるのです。たとえ主を腕に抱く資格などはないとしても、主が貝羽桶を用いられたように、主がやって来られるのを待ち望む主の民は、主の民を主は用いてくださいます。主の救いの御業に用いられるとき、私たちは主を腕に抱くことができます。そして主を抱くものとされるとき、実は私たちの方が主によって抱かれている、神様から離れてしまった罪を許されて主によって抱かれていると分かるのです。与えられましたルカによる福音書2章22節以下をご覧ください。2章22節から24節にありますように、モーセの律法に定められた清めの期間が過ぎると、マリアとヨセフは幼子主イエスを神様にお捧げするためエルサレムに連れて行きます。それは律法に生まれて初めて生まれる男子は皆主のために聖別されると書いてあるからです。そして神様に捧げなければならないと定められている初めての男の子の身代わりに、山鳩と一つがいか家鳩のひな2羽を犠牲として捧げたのです。子羊を捧げる経済的な余裕のない人は鳩を犠牲として捧げると決められていたからです。そしてマリアとヨセフが犠牲を捧げるために神殿に入ると、聖霊なる神様に導かれて神殿に入ってきたシメオンと出会います。シメオンのことは25節から26節に次のように記されています。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンはイスラエルの民の主なる神様への熱い信仰を受け継ぎ、イスラエルを心から愛する人でした。そして聖霊なる神様に導かれ、 その御力によってイスラエルの最も良い信仰の伝統を体現する人でした。このシメオンが幼子主イエスを腕に抱き、29節から33節で神様を褒めたたえますが、この言葉を聞いてマリアとヨセフは驚きます。それは主イエスが実現される救いの御業がイスラエルの民だけではなく、異邦人も含めたすべての民のために備えられたと予言されているからです。それだけではなく、神様の救いがお生まれになった主イエスによってもたらされると言われているからです。シメオンが幼子主イエスを抱いたとき、その目で見たのは、30節と31節にありますように、すべての民のための救いです。主イエスこそすべての民に救いをもたらすメシア、救い主であると言われているのです。それまでのイスラエルの信仰の枠組みをはるかに超えた驚くべき救いの予言がイスラエルの民の信仰の最も良い伝統を受け継ぐシメオンによって発せられたのです。シメオンは長い人生の終わりに幼子主イエスを抱き、その安らかなお姿を通して十字架の主によって待ち望んでいた救いが実現されたのを見ることができました。そして主のお姿に32節にありますように、主を救い主と信ずる異邦人の照らす啓示の光、主なる神様の御心に立ち返った主の民イスラエルの誉れを見たのです。34節と35節でシメオンはマリアとヨセフを祝福し、マリアに主イエスの歩みを告げます。主イエスの十字架の上での苦しみと、それを見ることになるマリアの苦しみ、そして十字架の出来事によって明らかにされる主に敵対する人たちの存在を告げます。主イエスに敵対するのはイエス様が救い主メシアであられることをどうしても受け入れることのできない人たちです。彼らの多くはファリサイ派やサドカイ派などのイスラエルの宗教指導者たちです。彼らはイエス様への妬みのためにイエス様を十字架につけたのです。さらに35節の後半にありますように、十字架の主のお姿によって多くの人の心にある思いがあらわにされるのを見たのです。35節の前半は聖書教会共同訳では、剣があなたの魂さえも刺し貫くでしょうと訳されています。イエス様の母として選ばれたマリアは、イエス様が十字架の上で苦しまれ息を引き取られるお姿を見なければならず、苦しみ悲しまなければなりません。 しかし最も大きな犠牲を払ってくださり、痛みを耐え忍んでくださったのは主イエスであられ、愛する一人子を十字架につけた父なる神様であられます。シメオンは幼子主イエスを抱き、その安らかなお姿を通してみた。十字架の主によって主イエスと父なる神様の痛みが分かり、まことの救いを見ることができたのです。そして受け入れがたく耐えがたいことの多かった。これまでの歩みのすべてを受け入れることができたのです。ルカによる福音書にはクリスマスの出来事を囲んで3つの賛歌が記されています。1章46節から55節のマリアの賛歌マニフィカート、68節から79節のザカリアの賛歌ベネディクトゥス、そしてシメオンの賛歌ヌンクデミティスの3つです。ザカリアの賛歌は朝の祈りと言われ、78節の後半では高いところからあけぼのの光が我らを訪れと歌われています。マリアの賛歌は夕べの祈りと言われ、シメオンの賛歌は夜の祈りと言われています。キリスト者には朝と夕べの祈りだけではなく、一日の終わりに祈る夜の祈りもあります。一日の終わりに主の救いの御業を見て安らかに祈る夜の祈りがあるのです。私たちは夜の祈りを祈るときに、それまでの歩みの中で出会わなければならなかった苦しみや悲しみのすべてを神様の御心のうちに受け入れることができるのです。シメオンがこの時何歳くらいであったのかは分かりません。36節から38節に記された女性の預言者アンナが84歳とありますから、同じくらいの年齢であったのでしょうか。この頃のユダヤで80歳くらいの年齢の人たちはローマ帝国の圧力が増す中で、ハスモン王朝というユダヤ人の王朝が滅ぼされ、帝国の支配下に置かれる経験をします。イエス様がお生まれになった頃のヘロデ王朝は、要するにローマ帝国の傀儡政権でした。シメオンやアンナの世代の人たちは、激しい時代の移り変わりの中で、さまざまな不安や失望、苦しみや悲しみを体験してきたことでしょう。しかし聖霊なる神様がシメオンと共に歩んでくださり、不安や失望、 苦しみや悲しみから救い出してくださいました。必ず主なる神様は主の民イスラエルにメシア救い主を送ってくださる。救い主をこの目で見ることになると告げる主の御言葉をシメオンは信じていました。シメオンは主の御言葉を信じて毎日エルサレムの神殿で祈りを捧げてきました。今日こそ明日こそと期待して来る日も来る日も神殿で祈り続けてきました。そしてこの時ついに主なる神様は約束を実現してくださいました。主なる神様はシメオンをこの世界に、この世界の救い主であられる主イエス・キリストの到来を告げ知らせるために用いられたのです。シメオンにとって神様に用いられることこそが喜びであり感謝でした。主の救いの御業に用いられるとき、シメオンは、そして私たちは、主を腕に抱くものとされ、クリスマスの喜びと感謝に満たされるのです。そして主を抱くものとされるとき、実は私たちの方が主によって抱かれている、神様から離れてしまった罪を許され、主によって抱かれていると分かるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を喜びたたえます。どうぞ私たちを一日の終わりに主の救いの御業を見て安らかに祈るものとしてください。夜の祈りを祈るときに、それまでの歩みの中で出会わなければならなかった苦しみや悲しみのすべてを神様の御心のうちに受け入れるものとしてください。私たちを主の救いの御業に用いられるものとし、主を腕に抱くものとしてください。クリスマスの喜びと感謝で満たしてください。そして主を抱くものとされるときに、実は私たちの方が主によって抱かれていると、神様から離れてしまった罪を許され、主によって抱かれていると分かるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。